東北大学防災アップデート。今月ゲストにお迎えしていますのは、災害科学国際研究所防災社会推進分野の佐藤翔介先生です。翔介先生、おはようございます。
おはようございます。
さて、今朝はどんなお話でしょうか。
はい、今日はですね、宮城東日本大震災津波伝承館という、石巻にある、県のですね、震災伝承施設でやっている2つのイベントについてちょっとご紹介したいなと思って話を持ってまいりました。
はい。
はい、で、そのイベントの紹介をする前にちょっと勉強をしたいと思うんですけども、はい、ちょっと難しい話をしますが聞いてください。はい、皆さん、災害という言葉でどんなものをイメージされますでしょうかね。人によっては、その起きた、被害だったり、その直後の避難みたいなことをイメージされる方が多いと思うんですけども、実は災害というのは、その起きた被害と、その後にやらなければいけない対応を含めて災害というふうに捉えているのが私たちの災害科学の捉え方なんですね。
いわゆる復旧復興も含めてということ ですね。
はいはい、災害起きた後にやらなきゃいけないことというのは、事例としてご紹介した避難だけではなくて、例えば仮設住宅暮らしもそうですし、まちづくりや、その生活の再建みたいなことまで含まれるということになります。
はい、
で、これを紐解きますと、災害というのは被害プラス災害対応だとすると、例えばこの東日本大震災が13年前に起きてますよね。でよく巷では、東日本大震災から13年っていう表現があるんですけど、
巷、どころか私ども申し上げておりますが、
実はちょっと表現としては適切ではないということになるんですね。
そうですか。
はい、なんでかっていうと、先ほども申し上げましたように、災害というのは被害プラス災害対応で、その災害対応の中には復興みたいなものが含まれていて、今私たちが住んでいる東日本大震災の被災地というのは今も復興の過程が続いてますよね。
はい、
なので東日本大震災はまだ終わってないということになります。
は
い、なので、東日本大震災から13年という表現が適切でないというのはご理解いただけるかなと。なので東日本大震災が起きてから13年という表現の方が正しいんですね。
あくまで発生から13年
という、その通りになります。はい、で、ここまではちょっとうんちくめた話になってしまったんですけども、なので実はこの東日本大震災という言葉キーワードで、インターネット上で検索なんか したりしますと、まだですね、現在もなお東日本大震災に関する研究が行われていて、復興の現場でも新たな知見が生まれているということになるんですね。でそれに着目したのが今日これからご紹介する2つのイベントでして、私の専門は災害のことを伝える、伝承するというのが一つのパートになってるんですけども、
情報学ですね。
はい、なのでその東日本大震災を伝えると表現したときに、実は伝えなければいけないことがどんどん新しくできているということなんですね。さっきの災害が続いている、東日本大震災が続いているということは、新たな研究も進んでくるし、復興の現場でもいろんな知見が出てくるということを踏まえますと、伝えるべき内容がどんどん増えてきているということになるわけですね。
はい、
なので、そういった意味で今まで分かったことだけではなくて、新たに分かったこともですね、ご紹介するような学びを得ていただくような機会というのが私の方で必要だというふうに考えました。
はい、はい、
でそこでやってるのが先ほど来ご紹介した宮城県の伝承館でありますけども、一つはですね、311学び直し塾というものと、知りたい宮城復興の知恵というその2つのイベントをやってるんですね。
知りたい宮城復興の知恵。
そうですね。
はい、
でまず最初のその311学び直し塾というのは、大学の先生にですね、来てもらうと。で必ずその宮城県内の大学の先生に来ていただいて、今でも東日本大震災のことをしっかり研究していただいている先生にですね、来ていただいて、過去すでに分かっていることもそうですけども、新たな研究でどんどん分かってきていることも合わせてご紹介していただくという意味で、学び直しというタイトルをつけてお話をさせていただいて、していただいてます。
はい、
でもう一個の、知りたい宮城復興の知恵というのはですね、これはどちらかというと現場ですね。今復興の現場で、活躍している人というのをお招きして、その現場の経験だったり、そのホットな知見というのをですね、どんどん披露いただくと、街づくりもそうですし、人材育成もそうですし、あとはその旅行のためのツーリズムとかもですね、そういった専門家の方に、来ていただいているということになります。で学び直しの方は、偶数の月、で、 宮城復興の知恵の方は奇数の月の第一日曜日に開催しているので、はい、まあ、この2つのイベントが入れ替わりで毎月どんどんやってるということになります。
はい、
で、あの宮城東日本大震災伝承館の来ていただいたことがある方はご存知かもしれませんが、
はい、
まあ、あのもちろんあの来れるんですけども、まあ、なかなかあの足が遠いなという方もいらっしゃると思います。はい、特にあのインクルーシブってことを考えますと、
はい、
あの必ずしも誰もが行ける場所ではないと思いますので、あのオンラインで配信もしていたり、あと実はその会が終わった後も、の動画というのは YouTube 上に残しておりますので、後でご覧になることもできるということで、あのリアルタイムでも現場でも、ネットでもご覧になれるような形にご用意をさせていただいてます。
なるほど、はい、これいつからスタートなさってるんですか？
はい、令和4年なので、はい、2022年からあのやってますので、計3年目ということになってですね、
そうですか、
はい、かなりお話もたまってまいりまして、はい、あの津波の避難のこと、福祉、あの災害の福祉のこと、まちづくりのこと、あと被災地の経済のこととかですね、あと町おこしだったり、あとソーシャルビジネス、
はい、
あとは被災地のどうやって人材育成するかみたいなことも非常に多岐にわたったテーマで、あのたくさんの方にですねご参加ご利用いただいているということになります。
なるほど、はいはい、じゃあ過去のものもアーカイブされてご覧いただけるということですね。
そうですね、でこれであの私がちょっと意図してなかったすごいいいことが、まあ、いいことというかすごい良かったことがありまして、
はい、
あの1月1日に能登半島地震起きてしまいましたよね、で実はその後この再生回数、はい、YouTube での再生回数が非常に伸びてまして、
そうですか、
はい、まあ、やっぱりそのここで得られた経験、東日本で得られた知見というのは、まあ、学術的な知見もそうですし、まあ、復興の現場で得られた知見というのはどちらもやっぱり重要し注目されているようで、非常にあの元日以降ですね再生の回数が伸びています。あのこれちょっと笑い話なんですけども、
はい、
あの私の動画もあるんですね、
翔介先生、
はい、そうですね、はい、であのしばらくあの再生回数1位だったんですけども、
はい、
能登半島の地震が起きてから実はあの、はい、2位にあの下落しまして、
1位に取って変わったのはどなたですか？は
い、1位になったのがですね、あの本学の乳母浦先生という方なんですけども、あの復興のまちづくりの専門の先生なんですが、
はい、
やはりあのこちらの方にですねあの注目が一気に集まりまして、
なるほど、
はい、まあ、そういった意味であの嬉しい現象ではあるんですけども、あのたくさんの方にご覧をいただいているという形になります。
乳母浦先生まさに能登半島の復興にも関わることになりましたもの ね、
はい、あの現在でも対応されてますので、はい、まあ、非常にあの注目が高い動画になってます。
なるほど、はいはい、このじゃあ講師の人選等も翔介先生がなさっているということですね。そうですね、
はい、
分かりました。ということは今年度もこの後、来月8月9月もう3月まで毎 月、
はい、毎月
あの交互に、
はい、
311学び直し塾と知りたい宮城復興の知恵が行われるということですので、ぜひあのオンラインで拝見したいですね。どのぐらいですか時間としては？
ですね、質疑応答を含めて1時間ですので、はい、あの先生によっては丸々1時間お話しされる方もいたり、
はい、
まあ、少し早く終わって皆さんと意見交換したりみたいな形ですが、トータルで1時間で終わりますので、それほど長くないと思いますので、ぜひ参加いただきたいと思います。
わかりました。はい、今朝は311学び直し塾、そして知りたい宮城復興の知恵という翔介先生が、まあ、運営なさっていると言っていいと思うんですが、2つのイベントをご紹介いただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。